キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、スキップカジベスのポッドキャストでございます。ね、今日でね、4週目になりますけれども、ポッドキャスト特別編と題しまして、木崎健二さん、音楽プロデューサーの木崎健二さんをお迎えしての4週目。今回からですね、いよいよ音楽制作に乗り出す、木崎さんの、お話をちょっと聞いていきたいと思います。その芸能界っていうもの、芸能界というものの中で音楽真剣に作り始めて、みんな周りがこうだんだんだんだんいろいろなヒット曲とかもできてって、そこからどういうふうに考え方って変わっていくんですか。やっぱり
最初は洋楽が好きだったけど、邦楽ってあまり聞いてなかったから、いきなりそういうのを見に行って、それで最初は自分も曲作ったんで、もうちょっとこうやった方がいいんじゃないかなとかいろいろあるんだけど、言えないで言ったら聞かれるわけね、渡辺出版のディレクターの人、木どう思うとか、それからこういうふうにした方がいいんじゃないですかとか、なんか少しずつ言うようになった
。
リズムのこととか知って、ずっとそういうの半年ぐらいやってたら、会議で木は制作に向いてると思うって言ってくれて、そしたら部長は、じゃあ今日からキーは制作だって。
へえ、それで木崎さんは制作の方に行くんですね。
だけどあまりこうもう人が少なかったのかな、教えてくれる人ってのはあんまりいなかった、見に行って見てたけど、それ見てただけで、それで自分でいきなりこうアーティスト持たされる。
すごい、一番初めに持たされたアーティストさんっていうのは
伊藤清子です。その女の人は最初花とおじさんっていうで大ヒットした人なんだけど、それから何年か経ってヒット曲がなくなって、なんかみんなやりたくなくなっちゃったっぽいのを、じゃあキーやれみたいな感じでやら
さ、伊藤清子さんですね。
伊藤清子、
はいはいはい。
で、青いシャツっていうのを最初に自分初めて作った曲、
はいはいはい。これが1971年ですもんね。
そうなん
です。僕生まれた年でした。はい、なるほど。
それで、その時に詩は山上道夫さんで、曲は、渋谷たけしさん。
はい、そうです。書いてあります
。アレンジもその人かな。
はい、そうです。
でその渋谷さんというのはすっごいおしゃれな曲作って、あの由紀さおりさんの、なんか「インナナナナナナなんとか」とか、なんていうの、なんかあのコード変わってもベースがずっと同じ音やってるみたいなやつをやって、おしゃれだなと思って、その人、この人に作ってもらうしかないなと思って、で作りました。したら渡辺プロの松下部長に呼ばれて、言ったら、お前こんなんでヒットすると思うのか、怒鳴りまくられて。
ああ、なるほど、時代ですね。
そう、はい、売れますじゃあやってみろ。すんごい怖い
人なんですね。
なんでしょう、その人はバカ野郎木崎、必ずバカ野郎が、
あ、もう口癖みたいな、
頭につ
くみたいな、いっぱいついてくるみたいな、
ついてくるみたいな、はい、みたいな人で、それでもうやだなやだな、渡辺プロはもうやだなってずっと思ってて、やめたいなやめたいなってずっと思ってて、
はい、はい、でもそれでこの山上道夫さんだって相当大御所というか、
大御所、
作詞で
みんな大御所だから、自分24、5でしょ。
で僕この、木崎さんのプロデュース作品の年譜見てるんですけど、あのピッグもやってるんですか。
ピッグは、そのアルバムができたのね、
1枚、はい、
タイトルなんていうんだっけな、ピッグっていうアルバムだっけな。
あ、そうです、多分。
それで
証券と沢田研究の伝説の、
ね、そうそう、それを やってたのが原さんっていう人なんだけど、はい、もう亡くなっちゃったんです、はい、その原さんが、はい、キーは制作に向いてるって言ってくれたの、
はいはいはい、
それでそのピッグのレコーディングが大変だったんだと思う。
いや
だから、ねうん、木崎にやらせようと思ったんじゃないかなって今から考えると、
あ
それで原さんから変わって自分が、うんうん、その後のシングル版2枚かな、はいはい、なんかは自分がやるようになった、
はい、これでもすごいですよね。何もない部屋が証券と沢田研二の、証券が作詞で沢田研二が作曲、
なんか覚えてないんだよ、
すごいですよ。
それ自分はまあよくあまり分かんなくて、マネージャーとかそういうのがいろいろやってくれたりなんかしてた。
はあ、でも大変だったんですか、やっぱりこんだけね大スター2人のユニットっていうところで。
なんか勝手に進んでましたね。
はあ、
で曲もほら井上隆之さんとか大野克夫さんとか、
はいはい、
アレンジも自分たちで全部やってたから、はいはい、自分はあんまりやるその頃やる仕事はなかった。うん、
でも歌くそかっこいいですけどね、あのビッグとかやっぱ聞くと、うん、サイケデリックな匂いもありみたいな、
うん、自分もなんかあの自由に歩いて愛してとか、ああいう曲すごい好き。
ああ、はいはいはい、
イントロのリフもかっこよかったし。
ああ、なるほど。でもこの辺とかもずっとやられてて、そっから沢田研二さんの方に行くんですか。
それでビッグが解散しちゃったんで、はいはいはい、それぞれのソロを出すこと、
はいはい、
で証券もソロ出すと、
はい、ここはちょっと分かんないんですけど、うん、証券さんはもともと鍋プロさんにいたんですか。
違いますね、どっかにいて、うん、それで中井久慈さんって言って、
はい、
もう亡くなっちゃったんですけど、はい、タイガースのマネージャーだった人が、
はい、
このピッグっていうのを作ったんですよ。
はいはい、
だから、スパイダースと、
うん、
証券が
タイガースと
証券がいた場
の
テンプターズから、はいはい、すごいですよね。
いわゆる GS のすごい人たちをみんな引き抜いて、
引き抜いて、
はい、
それでよりなんかアーティスティックなものをやろうと思ったんだけど、それがなんかちょっとうまくいかなかった、
う
ん、
そうですね、
はい、それで、うん、うまくいかなかったんで解散しちゃったのかどうかを、うん、それで沢田研二のソロと、まあね、証券のソロ、
はいはいはい、
で自分はそれ担当でやったの、はいはいはい、そのピッグから引き継いだ、
はいはい、そうですね。
それでなんかその頃から海外で売りたいなと思ってて、
うんうんうん、
でピッグも、
うんうん、
その頃渡辺出版といろいろ取引のあったアメリカの出版社に頼んで、
はい、
なんか詩作ってもらった、
うんうんうんうん、
それで英語のティーチャーはなんかアイルランドかなんかからヒッピーみたいに来てた人に発音お願いしてやって、うん、で何の曲だったの。
一応ここで出てるのは遠い故郷へ、
あそういうのとか、自由に歩いて愛しても英語版作ったような感じするんだけど、それでやったけどダメなんだけど、んだけど、その英語の先生っていうのが何十年か後にオーストラリアのシドニーじゃないもう一個のメルボルン、
メルボルン、はいはいはい、
でメルボルンになんかレコーディング行ったのね、
うん、
したらスタジオミュージシャンで来た人がその英語の先生だった。
へえ、
それ何やってたかというとベーシスト、
はいはいはい、
ベースなんて弾いてギターは弾いてたのね、
うんうん、
でベースなんて弾いてなかったじゃないのって言ったら日本で教えてもらったの。誰に教えてもらったかっていうと北島ランチャーズっていうバンドのギターかベースの人、北島なんとかって知りません、
わかんないです。
北島舞ちゃんのお父さん、
北島
あの、
あ
のモデル、
はいはいはい、 あの女優だった北島、うん、はいはい、
それのお父さんで北島、
へ
え、なんつったっけ、その人、
うんうん、
その人のお父さんから教えてもらったの。
へ
え、北島なんつったっけ、康介じゃなくて北島、
北島ってこ
れ
喜ぶですよ。
あ、そうそうそうそう、はいはい、そう。その人、うん、またこれもまた不思議なもんで、
はい、
あのタイガースのじゃないな、ピッグの頃かな、あのポリドーノの人がエンジニアだったんですけど、
うんうんうん、
ドラムの音をちょっと板叩いてるみたいな音ですねって言ったら、えらい憤慨されて、ね、それです、前田さんとしたんだけど、もうどうしてんだ、でなんかもうポリドールで仕事できない感じになったわけ、
はいはいはい、
それでその時ハッピーエンドのアルバム聞いて、この音いいなと思って、誰がやってんだろうって調べて、して、うん、2人いたんだけど、そのうちの人の吉野金次さん、
はいはい、ね、有名な方ですよ、
うん、はい、でこの人とやりたいなと思って、吉野金次さん探してやるんだけど、
はい、
吉野金次さんってフリーだった、
はいはい、
なんでフリーになったかというと、うん、東芝 EMI のエンジニアだった、
はい、
だけどその北島なんとかさんの仲良くて、
うんうん、
夜中に東芝のスタジオに潜り込んで内緒で
内緒に撮ってた、
アルバム撮ってた、それがバレて、
はいはい、
うん、
まあそのクビになっちゃって、
クビになっちゃってフリーになった、
はいはいはい、なるほど、へえ、面白いですね。
それでその時に分かったことは、うん、フリーの人は仕事一生懸命やる、
はいはい、
でもレコード会社に属してるエンジニアの人は、うん、なんかゆったりしてるなと思って、
うんうんうん、
それは、うん、そう、あの社員だから、
そうですね、うん、はいはい、
で社員の、その頃に社員の人っていうのはダメだなって、なんか、
なるほど、
まずその頃思って、やっぱりフリーで頑張ってる人は、
うん、
そのレコーディング時間もすごい短くてやったし、
はいはい
はい、研究もしてるし、うん、
でも確かにその頃だったら本当にドラムの音板みたいだったって言われるのも納得ですよね。やっぱりそ相当そのエンジニアのしての能力的なこともガラッと変わる時代
の、でもそのエンジニアの人はすごい人だったの、
はいはいはい、もうその世界では、
タイガースのレコード、
はいはいはい、
でタイガースがテレビ出るときは、そのポリドールのエンジニアの人がテレビ局も行って、そこのこれやったりした、
うんうん、レコーディングだけではなく全てのことですよね。
でも自分はまだ知らなくて、いきなり制作になって、まだ1年か半年で、それでその人にまあそんな失礼なことで、失礼だって、別にネガティブなことで言ったわけじゃないけど、
そうですよね、うん、ただ素直な感想を言っちゃったっ、ね、
言っちゃったのが、
でもこの時期もう木崎さんすごいですね、やり始めてもうアグネスちゃん来るんですね。
そうなん
です、はい、1972年11月です。
これも、
はい、
なんかこういうのってなんか運命なのかなんか分かんないんですけど、アグネスちゃんっていうのは本当はソニーで出すことだった、
はい、
でアマチマリっていうのが売れてて、
はいはいはい、
その渡辺出版のアマチマリ担当と中島さんという人と、ソニーの中曽根さん、
はい、
っていう人とで、
はいはいはい、
アグネスちゃんやるはずだった。
は
で、アグネスちゃんは平尾正明さんが香港のテレビにいた時に見つけて、こういう声の綺麗な子がいるんだけどって言って、それでやるはずになってる、
うんうんうん、
ところがその頃渡辺晋さんが レコード会社作る、
うんうん、
ワーナーと組んで、
お
ーワーナーパイオニアっていうのを作って、はい、そこでアーティストいるでしょ、
はいはいはい、
それでアグネスちゃんをそこに持ってきちゃった、
はいはいはいはい、
ね、したら中島さんっていうのが怒って、
あ
そんなんだったら俺やるわけにいかないから、
うん、
ソニーに申し訳ないから
、はいはいはい、
木崎やれ、
あーそっか、
それでいきなり、まあ多分英語もできたからっていうのもあると
思う、はいはいはい、
自分担当の、
はいはいはい、
それで中島さんたちが作ってた曲が何曲かと、
はいはい、
だって平松さんが見つけてきたから、
はいはいはい、それそうですよね、
うん、でその曲もなんか聞いたけど、うん、どう思ったんだかあんまり好きじゃなかった、
木崎さんがその曲、
うん、歌謡曲っぽくて、
はいはい、
それでアグネスさんは、うん、Both Sides Now とかフォークソング歌ったの、アメリカの、
そうなんですか、
それでなんで歌ったかっていうと、ボランティアでいろんな施設行ったりなんかしてアメリカの歌歌った、ジョニー・ミッチェルの曲とか、ジュディ・コリンズの曲とか、なんかああいう曲をよく歌ってて、
ああまあでも言われてみればなんか、ああなるほどって感じしますけど、
それで、
はい、
で日本でそういう感じの人っていうと、
はい、
まあ、森田浩一さんかなと思って、まあ、
トップギャル、
うん、はいはい、で俺は森田浩一さんに頼んだ、
はいはいはい、
デビュー曲、それでだから2曲目は加藤和彦さんに頼んだ、
はいはいはいはい、
まあ日本の
木崎さんのライバルですね
加藤和彦さん、
はいはい、まあサディスティックミカバンドね、サディスティックミカバンドとかで、
はいはい、
すごくおしゃれな、
はい、でこの前加藤和彦さんの映画みんなが作った、
はいはいはい、
見て、なんか初期の加藤和彦さんってすごいなと思った。
あ、フォークルからってことですか。
うん、で、はい、吉田拓郎さんのプロデュースとか
やってます、ね、
いろいろしてて、
はいはいはい、
あの頃の加藤和彦さんって自分がやってるのと似た感じだなと思って、プロデュースの仕方が。
そうですね。
だから自分ではあんまり音楽的に細かく詰めないんだけど、
うんうん、
世界観を持ってて、
はい、
こういう感じにしたらいい、したらいい、
本当そうですね、
イメージを持ててたっていうのが、
はいはいはい、
それが一番何よりも大切なことだった自分も、
うん、
でそこは持ってて、それで松任谷正隆さんとか見つけてきて、
はいはいはいはい、
でなんかイントロ考えてよみたいな感じでやって、
はいはい
はい、やったみたいな、
なんかでも木崎さんと通ずるものがありますよね。
なんか そういう部分あんまり知らなかったから、もうちょっと自分でミカバンドとかやり始めて、
はい、
あとは、まあ、アグネスちゃんの曲作ってもらったりしたんで、作曲家と、まあ、
うんうん、
そういう立場でやってたん
です。そうですよね、うん、
さあというわけでございまして、スキップカード今そのポッドキャスト特別編木崎健二スペシャルということでね、もういよいよ4週目でございます、というわけでございまして、話はまた佳境に向かいます、というわけでございまして、また来週お楽しみに。